私は県ユンです。ウスホール海洋研究所に所属しております。福島第一原発事故の後、原発由来のストロチウム90、セシウム137、ヨウ素129の放射能の海の表層水における分布を調査しました。日本原子力研究開発機構のデータや調査船のデータを研究所で分析して、日本沿岸海域でこれらの放射性各種の起源と相対的インプットを判定するための研究です。すべてのデータは私たちがエンバイロメンタルサイエンス・エンテクノロジーに2020年に発表したので、詳細は論文をご覧ください。セクション1では3種類の放射性核種を選んでいますが、これらは海洋学的トレーサーとして使える可能性があるからです。これらを追跡することで、日本沿岸から太平洋以沿までの海中での移行が把握できるからです。セシウム137は揮発性、反応性粒子で、海水中ではコンサバティブです。大量に原子炉から大気中に放出され、原子炉内部や海浜などに沈着しました。一方、ストロンチウムは揮発性で、セシウム137より反応性が低く、原子炉や貯蔵タンクが発生源と思われます。で、両方とも半減期が30年なので、海洋に放出されてから30年後も放射能の半分は残ることになります。ヨウ素129は溶解性、移行性が高く、大気中に長く残留して沈着します。半減期は1570万年ですが、セシウム137とストロンチウム90と比べて1桁少ない量が放出されました。セクションの2では、2015年と2016年の日本沿岸海域での2度の調査公開データをご紹介します。福島第一原発の濃度がグレーボックスで示されています。検出された最も高い濃度は原発近くで測定されています。原発から遠くなると濃度は低くなり、原発事故前の数値に近くなります。セクション3の図の2には、セシウム137とストロンチウム90の原発沖の表層海水中の放射能レベルが出ています。モニタリングを継続したところ、セシウム137とストロンチウム90は時間の経過とともに減少したことが分かります。2017年まで事故前の数値が維持されていました。経時的にセシウム137とストロンチウム90の相対的濃度の変化も観察しました。これは変動しているので、福島原発から放出される放射性核種が変動するという特性も示しています。で、図の3を次にご紹介します。公開調査から得られた、放射能レシオをそれぞれ示しています。年ごとに3つの放射性各種の平均比率が異なるので、これらの発生源を知ることができます。2015年10月に高濃度が検出されたのを除くと、放射性各種のレベルはこの放出量より低い数値ですが、2015年10月15日の高い数値はサンプル採取前に台風で強くミキシングが起こったためと思われます。また2016年11月の地震と津波発生の前後にもサンプル採取を行い、前後でレシオの変化は見られませんでした。図の4は降雨と風によるセシウム137とストロンチウム90への影響を調べています。強風と雨がセシウム137のピークと一致しましたが、ストロンチウム90のピークとは一致しませんでした。ストロンチウム90とのある程度の相関は、汚染水タンクや集水池などから豪雨の時あふれ出たことが原因かもしれません。ではセクション4の結論に入ります。セクションの4で、セシウム137、ストロンチウム90、ヨウ素129の福島原発沖での濃度をは経時的に減少しましたが、事故以前の水準は埋まっています。減少は除染システムを導入したからかもしれません。 S90 とヨウ素129は福島原発と周囲の汚染水貯水タンクから非連続的に放出されたのが発生源です。C137 の海水中の高濃度は福島原発の外が起源であり得るので、雨、風、潮流の影響を受けています。2015年10月10日の C137 高濃度事象は、台風などの後地下水が発生源になっている可能性があります。地震の後に C137 と S90 の濃度が減少したのは、原発からのインプットが減り、水が太平洋外洋に流出したからです。 C137 と S90 のアクティビティレシオは、原発汚染水と接触した水塊のスペシャルトレーサーとして信頼できます。海上におけるヨウ素129放射能が低いレベルである。原発の外にさまざまなソースタームがあるので、ヨウ素とセシウム、あるいはヨウ素とストロンチウムのアクティビティレシオは有効な海洋学的トレーサーになりそうにないと思います。ありがとう。